おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
世界中の人気者であります、韓国のグループでございます。BTS。
はい。
BTS っていうのは何の略かなと思ったら、防弾少年団。
はい。
これは傷つきやすい少年や少女の心を弾丸から守る、銃弾から守るという意味で、グループ名は非常に軍事的なんですな。
はい。
ちなみに、この BTS なんですが、自分たちのファンのことをアーミーと呼ぶんですね。
ほー。
軍団と。で、まあ、彼らの武器は何かといえば、抜群の歌唱と、それから切れ味鋭いダンス、うん。独創的ヒップホップのリズム感でありますが。しかし、この防弾少年団。しかも、自分たちを支援してくれるファンに対して、軍団、BTS アーミーと名乗る。なんでこう、軍事方面の言葉を使うんだろうと思わない？
はい。
なんと、カナさん、この防弾少年団というのは韓国の歴史の中にいるそうですよ、本物が。
あ、そうなんですか。
はい。BTS は古代朝鮮6世紀クダラ・コークリと朝鮮の覇権を争った古代国家シナギという国がありまして、このシラギという古代国家は、ある王様の代の時に、ファランでいいのかな？花の老、あ、野郎の老ですね。ごめんなさいね、言葉は悪くて。花の老。まあ、花の男子と書く貴族の男子結社なんですって。彼らは普段は男子の社交クラブで道徳とか礼節を学び合う。で、成長すると官僚になりまして、ことあらば、軍事集団として祖国防衛に出撃するという、ファイター、戦士、アイドル、こういう男子結社の伝統を引く意味合いで防弾少年団、国民である少年や少女を守るグループと若武者たちという、
はい、
あの AKB とか乃木坂とかっていうのは地名と結びついてはおりますが、
はい、
これ AKB は48で乃木坂46で47を叫んのね。
前、哲也さんおっしゃってましたね。そうそうそう、うん、赤穂浪士って。
作った方に聞きたかったんですが、赤穂浪士の場合は全員切腹になりましたんで、
うん、
AKB も乃木坂も全員一遍に切腹しないということで、
はい、
47を避けているのではないか、
はい。
そういう意味合いでは、現代の BTS も含めて、いわゆるアルファベットアイドルの中にも、ミトロジーが流れ込んでいるのではないかと。そうすると、ミトロジーっていうのは、強力なもんですね。
はい。
さあ、こっからでございますが、面白いなぁと思ったんでございますが、行きましょうね。
はい。
この人物はもちろん人柄からパフォーマンスまで一流一級の人、ということは想像できます。もちろん、オリンピックの戦いの場のみならずですね、一般のリンクでも舞い踊ると、女の子たちがもうこの世のものではないような目で見るという、
うん、
羽生結弦、この人の人気の凄さっていうのは、かなさん、わかりますか？
もちろんです。
で、もう一つ、この羽生結弦さんの謎でございますが、
はい。
中国でものすごい人気あるって知ってるよね。
はい。
なんと、羽生結弦さんは、リー・ユーガンさんという中国の歌手の方でございますが、
うん、
このリー・ユーガンさんが、羽生というヒット曲を出されてるんです。羽生結弦さんは中国では歌になってるんです。
あ、そうなんだ。
それぐらいすごいんです。で、なんと羽生結弦さんは漢字で書くと、千人の千にわらべと書いて、千道。
千道。
うん。羽生結弦さんは中国のイメージで言えば、千人の子。
千人の、
うんうん、
ああ、そういうこと。
中国のミトロジー、神話の中に道教っていうのがありまして、
はい。
霞を食いながら雲に乗って現れるという千人っていうのがおりますが、
はい。
その千人の子。
ものすごい力を持ってるってことなんですね。
そうです。リー・ユーガンさんの、羽生という中国の歌詞を日本語に下ろしてみますね。
はい。
その人物は羽を持っていて、その羽で風に舞い、メロディーと化すんだ。その美しい表情は風を巻き起こし、笑顔で我々を見てくれる。ああ、彼こそ伝説の鳥のように、舞い氷の上に、竜を描く達人、 それが羽生結弦なのだ。
そんな歌なんですか？
もう、これちょっと意訳も入っておりますが、とにかく羽生結弦をここまで称えているという。
はい。
まあ気づきませんでしたが、中国の人がそう思うのも無理はない。だって名前が羽生ですよ。
羽生。
はい。羽が生えてるとしか思えないというわけですよ。
はあはあ、
しかも鶴を結ぶですから。
まあそうですね。
離れているものを結びつけてくれるという。だから、はあ、羽生結弦は我々と、その日本というものを結んでくれる中国世界に現れた仙人の子。そういうイメージで彼を見てるわけですね。さあ、この羽生結弦から意外なものがまた生み出してきますんでね、包丁握りしめてキラキラさせております。この続きまた明日のまな板の上で。